聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第9章1節から12節。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私を使わしになった方の技を、まだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々がその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと言った。私どもはいつも何を見つめて歩んでいるのでしょうか。まっすぐに見つめるその姿勢の先には何が見えているのでしょうか。普段自分が何を見つめて生きているのか、そのことが自分の生きる姿勢を形作っていくということがあるのだと思います。それは何も肉体の目を通して見えてくる景色だけが全てではありません。若い学生たちにとっては受験やこれからの進路のことを見つめて生きている人も多いことでしょう。仕事をしている人たちにとっては仕事の課題をいつも見つめて生きていることでしょう。子育ての真っ只中にある人たちにとっては我が子を見つめ、我が子が成長した将来の姿を、期待を持って見つめていることでありましょう。年を重ねた人たちにとっては死を見つめ、残りの日々をどのように過ごすのかということを最後に真剣に見つめて生きようとするのではないでしょうか。そのように私どもは何を見つめて生きているのか、そのことが私という人間を形作っていく、そういうところがあるのだと思います。また同時に忘れてはいけないことは、私が何を見つめて生きているのかということだけではなくて、誰に見つめられて生きているのかということです。私たちはいろんな人たちの眼差しを受けて生きているのではないでしょうか。親の視線、子どもの視線、先生や友人、上司や部下、同僚など、私どもは多くの人々に囲まれ、それらの人たちの視線を受けて、生きているところがあります。私は誰の視線も気にしない。一生自分一人で生きていくんだ。そういう人もいるかもしれませんけれども、でもそういう人であっても、心のどこかで誰かのこと、他の人たちのことが気になって仕方がない。そういう部分があるのだと思います。誰かから視線を注がれるというのは、自分にとっていいふうに働くこともあれば、そうでない場合もあります。しかしそういう中にあって、この私を決定的に支え、私という人間を真実な人間として形作る視線や眼差しというのを知っていたならば、どれほど幸いなことであるかと思います。で、今共に聞きましたヨハネによる福音書第9章の御言葉は、シエスが生まれつき目の見えない男の人の目を開いてくださったという奇跡物語です。で、この物語はお読みした12節で終わっているのではなくて、9章全体に及ぶ大変大きな物語です。その第1幕とも呼べる御言葉をご一緒に聞きました。目が見えなかった男が見えるようになったという奇跡の中にも現れていますように、第9章全体のキーワードになるのは見るということです。 で、この物語は主イエスが生まれつき目の見えない人を見たところから始まります。一節を見ていただきますと、見かけられたとあります。イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた、見かけられたとありますけれども、これはたまたまですね、イエス様の目に男の姿が目に入ったというのではなくて、しっかりと見た、しっかりと見つめたということです。そして同行していた弟子たちもこの男に目をそぎます。そして思わず主イエスに尋ねるんですね。ラビ、ラビというのは先生ということですけれども、先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。きっと弟子たちはこの時初めて抱いた問いではなく、以前からこの時と同じような問いを抱いて生きていたのではないでしょうか。つまり大きな病気にかかったり、障害を負ったり、大きな災害や事故に遭うとき、なぜこんなことが起こったのだろうかという問いが生まれるということです。そしてこのような問いは弟子たちだけでなく、どの時代やどの場所においても必ず生まれてくる問いでもあります。シエスが地上を歩んでおられた時代、目の見えない男のように障害を負ったり病になるというのは、神様がその人を見捨てた証拠なんだ、神に呪われている証拠なんだ、そういうふうに考えられていたところがありました。だからここに出てくる男もそのように周りから思われていたことでしょう。社会からも家族からも見捨てられています。彼の両親もまだ健在なんですけれども、21節以降に記されていますように、親は言うわけですね。もう彼は大人ですから、大人ですから、そうやって親は繰り返すわけです。要するに私たちとこの子は何の関係もありません、そういうことなんだと思うんですね。で、この男は目が見えませんから、仕事にもつくことができず、それゆえに道を通る人たちに物乞いをして日々の命をつないでいたんです。神に見捨てられ、神に呪われているから、この男は生まれつき目が見えないのだ。これではっきりと説明がつくといえば、つくわけです。でも弟子たちは神に見捨てられた理由というものが必ずあるに違いないと考えました。何の理由もなしに神が人を見捨てになるはずなどない、そういうふうに考えたんです。弟子たちは言うんですね。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。要するに弟子たちはここで罪ということを問題にしているんです。罪に対する罰として病気になる、障害を負うようになる、そういうふうに弟子たちは考えたわけです。一般的に言う因果応報という考え方です。これなら簡単に説明がつくわけです。なるほどと誰もが納得をするわけです。ただこの人の場合は途中で目が見えなくなったわけではなくて、生まれつき目が見えないのですから、本人のせいで、本人の罪のせいでというのは、これはあまりにもかわいそうだと。それだったら両親が罪を犯し、その罰が子供に下ったのではないか、そういうふうに考えたわけです。で、原因があるからこういう結果になったという考え方、これは分かりやすい説明かもしれません。罪を犯したから罰が下ったんだという考え方もですね、そういう説明も筋が通った説明だということができるでしょう。でもしばしばこういうものの考え方は大きな不幸をもたらしてきたのも事実です。こんなことをしたからこうなったのだと口にする人は、結局その人たちの外側に立って起こった出来事を説明しているに過ぎない、そういうケースが多々あるのだということです。苦難のただ中に立ったとき、私はそう簡単に原因があるから結果があるというふうには、これはなかなか言えないのではないかと思います。辛い中にある人たちに対して、もし興味半分で私どもがその出来事の意味を考えるとき、そこに差別や偏見というものが必ず生まれます。そしてそのような辛い人たちの心の隙間を狙って、商売をする人、あるいは宗教のようなものを作り上げて、そういう人たちを利用する人たちというのは、この世にはいくらでもいるわけです。苦しい、辛いと思っている人たちが ますます苦しい思いをしなければいけない、そのようなおかしな世界がそこに生まれてしまうわけです。そしてこの時の主の弟子たちもそうですし、今日を含めどの時代の人たちにも言えることですけれども、結局は現代あるいは今というこの状況を過去から説明しようとする、そういう傾向があるのではないでしょうか。今という状況、現在という状況ですね、過去から説明しようとする、過去にしたことの報いやたたりが今に大きな影響結果を及ぼしている、そういうふうに考えるわけです。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。この質問にシュエスは答えてくださいました。3節です。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。ある人はこの3節のシュエスの言葉を、これは世界の変える神の言葉だ、そういうふうに言いました。まさに神であられるシュエスにしか語ることができない言葉がここにあるのだというんです。シュエスはこの男がなぜ生まれつき目が見えない状態で生まれたのか、その原因については一切触れられませんでした。神の技がこの人に現れるためである、そのようにしかおっしゃらなかったのです。決して弟子たちの質問を無視しているわけではありません。神の技がこの人に現れるためとおっしゃっているように、この男が生まれつき目の見えない状態で生まれたことの意味、そして目的について主は言及されるわけですね。原因ではなくてその意味、その目的について主はお語りになるわけです。今日または現在という時を弟子たちのように過去から解釈するのではなくて、将来に向けられた事柄としてイエス様は解釈するわけです。現在をどう解釈するかで私たちの人生は大きく左右されていくのです。ある説教者は語ります。私たちの人生は過去に何があったかということではなく、神様がこれからあなたにしてくださることによって決まるんだ。私たちの人生は過去に何があったかということではなくて、神様がこれからあなたに何をしてくださるのか、そのことによって決まるんだ、そういうふうに言うわけですね。自分の過去に何か大きな出来事があった、そのことによって私の人生は変わり修正することができなくなった、そういった過去に起こった出来事を引きずりながら生きている人たちはとても多いのです。確かに過去に起こったことを私たちは変えることはできません。でも過去の変えることができない、そういった出来事が私の人生を決定づけるわけではないということです。過去は変わることはないかもしれない、しかし神様がこれからあなたにしてくださること、そのことがあなたの人生を決定づけるんだ、そのように言うのです。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。人生の意味を求めるということ、このことは程度に差があるにしても、誰もがどこかで一度は立ち止まって、じっくり考えるべき大きな課題なのだと思います。また今も人生の意味を問いながら歩んでいるそういう人たちもいると思います。で、今日の聖書に出てくる盲人のように、体や心に痛みを負ったときにそういった人生の意味を問う、求めることもあるでありましょう。あるいは弟子たちのように、自分は特に大きな苦しみを抱えていなくても、周りの人たちやこの世界に起こるいろんな出来事を見たときに改めて自分が生きる意味を考えるということもあるでありましょう。ただ人生の意味を求めるというとき、何をもって人生の意味がついに分かったということができるんでしょうか。その確かな基準となるものは一体何なのかということです。例えば長い人生の経験が人生の意味を見出す基準となるんでしょうか。人生の意味というのは子供や若い人たちには分からない、そういうふうに言う人たちもいます。確かにそういう一面もあるでありましょう。 話だけを聞いていてはわからない、何事もある程度自分で経験を積んで初めて見えてくるものがある、そういうふうに言う人もいるでありましょう。幸いにして私は70歳80歳と年を重ねることができた、やっとこの年になって人生の意味を悟ることができた、ああよかった、そういう人もいるかもしれません。しかし一方で、なぜ人生の晩年になるまで私は人生の意味が分からなかったんだろうか、もっと若い時に意味が分かっていたらもっと有意義な人生を送ることができたのに、そう思って悔しく思う人もいるでありましょう。ですから長い人生やいろんな経験が私どもに人生の意味を教えてくれる絶対的なものではないということです。いや、年が若いものも年を重ねたものも年齢に関係なく人生を見出すということはどのようにしたらできるのでしょうか。聖書を通した神様が私どもに告げることはただ一つのことなんです。それは神様を信じなさいということです。神様を信じたら人生の意味がわかるというんです。神様があなたの人生において御業を行ってくださる、そうであるならばその時にあなたの人生は意味あるものとなる。聖書はそのように私どもに教えてくれているのです。神様があなたの人生に意味があるとおっしゃるときに、それはただ言葉による表面的なことではないということです。意味があるとおっしゃってくださるということは、この私のことを神様が愛してくださるということでもあります。聖書のこと、キリスト教のことをあまり詳しく知らない人でも、キリスト教といえば愛の宗教である、そういう印象を持っておられる方がたくさんおられるかもしれません。実際聖書を開きますと、このヨハネによる福音書もそうなんですけれども、愛という言葉がたくさん散りばめられています。では愛とは何であるか、これも突き詰めると、これもいろんな言葉で表現することができるかもしれません。最近ある牧師の方が記した本を読んでいまして、なるほどと思わされたのは、神様がこの私を愛してくださるというのは、神様が私という人間にひたすら神経を集中しておられることだ、そういうふうに言っていたことです。緊張感を持って神経をこの私に集中させること、これが神の愛なんだ、そういうふうにその牧師は言うんですね。考えてみますと、この世界を神様がお作りになってから一体何年の時が経ったというのでしょうか。何千年、何万年、何億年、そういう時と歴史を重ねて今があります、今日があります。その歴史の中で本当に数えきれないほどの人間が登場してきました。しかしながら、私という人間がこの世界に登場するのはただ一度だけだということです。例えば私、藤井新という人間を登場させるのは1981年10月25日という日からなのです。これ一回きり、一回限りなんです。私という人間は当たり前ですが、私一人しかいませんし、あなたという人間はあなた一人しかいません。世界を作りになり、この世界を支配し導いておられる神様は、私という人間がこの世界に登場するとき、ものすごい緊張感を持って、また神経を私という一人の人間に集中しておられる。その神経を注いでおられると思うんです。あなたは何年何月何日に生まれることになっているから、あとはお好きにどうぞ。そう言ってですね、予約タイマーのようなスイッチボタンを押して、時間が来たら勝手にこの世界に生まれていた。そういうことではないということです。神様一人一人に神経を集中しておられるんです。心を向けておられるんです。それはあなたという人間を心から愛しているからです。私ども一人一人の人生に意味を込めてくださるのは、私たち人間ではありません。私たちを作ってくださる、命を与えてくださった神様ご自身です。それも神様は愛を込めて、私どもの人生には必ず意味があるとおっしゃってくださり、その意味を見出すことができるように、 救いの御業を行ってくださるんです。そしてイエス・キリストこそ神様と私ともを結び目となってくださるお方だということです。主イエスは生まれつき目の見えない人のその目に唾でこねた土泥を塗られました。目が見えないのになぜその人の目に泥を塗ってますます真っ暗になるようなことをなさるんだろうか、不思議に思われるかもしれません。でも多くの人が指摘しますのは、主イエスはここでこの生まれつき目の見えない男をもう一度新しい人間として作り直そうとしておられるんだということです。聖書の初めに創世記という書物がございますけれども、その第二章を見ますと、私たち人間は土から作られた、そういうことが記されています。主イエスはその御業をもう一度この男になさっているんです。土とか泥というのはこれは価値がないことの象徴である、そういうふうに言われます。でも主イエスはその土を、その泥を用いてこの新しい男、新しい人間をですね、作り直そうとされるわけです。つまり私たち人間というのは自分の力によってではなくて、ただ神様の恵みによって、ただ神様の憐れみによって新しくされる、初めて生きるものとされるということです。4節で主は弟子たちにおっしゃいました。私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。行わねばならないという主イエスの強いご意志、父なる神様の強いご意志というものがこの言葉の中に現れています。人生の意味を見出すことができず、過去にその意味を求めてはそれで納得できるわけでもなく、途方に暮れてしまっている人間、それゆえ自分を愛することもできず、人を信用することもできず、私はただ神様に見捨てられた人生を送るほかない、そう言って絶望している者のところに神様はイエス・キリストを使わせてくださいました。そして主はおっしゃるんです。私が神の御業をあなたのために愛を持って行うのだ、あなたが今ここに生かされている意味を見出すことができるために。目に泥を塗られた男は今度は主イエスからシロアムと呼ばれる池に行くように命じられます。泥を塗られシロアムの池に行って洗うだけで何になるのかと、そう思われるかもしれません。でも神様が私どもに願っておられることは、それほど複雑なことでも、それほど難しいことでもないということです。神様あなたのお言葉ですから、イエス様あなたのお言葉ですから、そう言って主の言葉に信頼して前に進み出ていくということ、そのことを神様は求めておられるわけです。それはもしかしたら周りの人たちから見ればあまりにも愚かに見える、そういう姿であるかもしれません。しかしそれでも神様に信頼を寄せてその一歩を踏み出していくんです。シロアムの池に向かっていくんです。シロアムというのはわざわざ断り書きがありますように使わされたものという意味があります。では使わされたものというのは一体誰なのかということになります。しかしこのこともそれほど難しく考える必要はないのです。使わされたものというのは、これは父なる神様のもとから使わされたイエス・キリストのこと、イエス様のことです。ここに出てくる目の見えない人はシエスのもとを離れてシロアムの池に行くわけですけれども、後の教会、後のキリスト者たちにとってはシロアムの池そのものが自分たちの近くにいつもあったわけではないでしょう。だから何よりもシロアムというのは私たちの罪を救うために使わされたシエスのもとに行くことなんだ、そういうふうに理解をしました。そして昔の教会の人たちはシロアムの池で目に塗られた泥を洗い落としたことと、聖霊の水で罪を洗い清めることと重ねて理解したと言われます。ですから生まれつき目の見えない人というのはこの人個人の問題だけではないということです。人生の意味がわからないと言って嘆く人間の象徴であり、神様の姿が見えていない罪ある人間の象徴として、人々はこの御言葉にずっと耳を傾け続けてきました。 そのような自分たち一人一人のことを神様が御心に留めてくださり、主イエスを使わせてくださったんです。そして救いへと招く主の言葉を聞いて、洗礼に導かれる人、クリスチャンになる人が次から次へと与えられていきました。神様が主イエスを通して愛の御業、救いの御業を行ってくださり、新しい人間として生まれ変わらせてくださったのです。その神様の救いと愛の印が、私たち教会が掲げています、十字架です。十字架に神様の愛が表されているんです。生まれつき目の見えなかった男は、主イエスの言葉を信じ、目についていた泥をシロアムの池で洗いました。そうすると、生まれてから一度も見えなかった目が初めて見えるようになったんです。ただ自分に声をかけ、目が見えるようにしてくださった方が誰であるのか、最初は全く分かりませんでした。それに彼を困惑させたのは、生まれて初めて目が見えるようになったのに、周りの人たちが自分のことを喜んでくれたわけではなく、むしろお前の目を見えるようにしたのは誰なんだ、今日は安息日なのにこのようなことをすることが許されるはずはないだろう、そう言って必要以上に周りの人たちから責められたということです。で、彼の両親も彼を守ってくれたわけではありませんでした。そしてこの男はついには村八分にされてしまいます。それは生活の基盤を失ってしまうことでもありました。そのような彼の様子を耳にしたシエスは、もう一度この男に出会ってくださったんです。そして38節にありますように、主を信じますと言ってひざまずきながら、主イエスへの信仰をこの男はついに言い表すわけです。ひざまずくというのは、礼拝をする、礼拝を捧げるという、そういう意味の言葉です。私たちが見えるようになるというのは、心の目が開かれるというのは、神様は神様として礼拝する、そういう姿勢に生きるところで初めて見えてくるものだということです。一方、シエスはここで真実に見るべきものを見ていない人たちのことを大変鋭く指摘なさいました。39節にはこうあります。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。41節ではこうおっしゃっています。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。自分はもうすべてが見えている、もうすべてが分かっている、そういうふうに言い張るところに、罪というものが深く根付いているんだと主はおっしゃるわけですね。つまり、イエス・キリストを与えてくださるほどに愛してくださる、その神様の愛を拒み、神様なしの人生を自分自身の力で築き上げようとするとき、あなたは生きるということにおいて本当に大切なものを失った人生を送っているんだと主は鋭く指摘なさるわけです。障害や病であるとか、あるいは辛い出来事に遭遇して深い傷を負っているとか、取り返しのつかない過ちを犯してしまったとか、私ども何かしらのハンディやマイナスというものをですね、背負って生きているところがあるのだと思います。治療や努力をして克服することができるものもあるかもしれませんが、もうどうしようもない、もう諦めるしかないということもあるのだと思います。しかし、キリスト者たちは、こうなってしまったのは私に定められた運命なんだ、そういうふうには言いません。病んでいても、いろんな弱さを抱えていても、惨めだと思っていても、神様がそのような自分をなお愛してくださり、神様の御業が現れる器として用いてくださったということを、キリスト者たちはよく知っているからです。イエス・キリストによって私は新しく作り変えられたんだ、そのことを私たちはよく知っているからです。だから、本当に不思議なことに、あの時自分ではマイナスに過ぎないと思っていたものを持っていたがゆえに、私はイエス様と出会うことができたんだ、そういうふうにこの救いの証しをしてくれる人はたくさんいるわけですね。キリストとお会いした今も、さまざまなハンディを抱えているけれども、キリストのように私の心の目が開かれ、私の人生に本当の光が与えられた、そのように話してくれる クリスチャンの方たくさんおられるわけです。子どもたちにお話しました静岡教会の青山牧師もその一人です。青山牧師だけではありません。キリストのものとされた人たちは皆同じように信仰を言い表し神を喜ぶ者たちです。そして神に愛されている自分自身を喜ぶ者たちです。私たちの人生というのは自分自身にかかっているのではありません。初めから終わりまで私の人生は神様にかかっているんです。私たちの希望は神様の中にあります。そこに人生の本当の意味を見出すことができるのです。お祈りをいたします。神様、見るべきものを見ることができますように、どうか私たちの心の目を開いてください。過去から今を見るのではなく、神様がこの私を通して行おうとしてくださる御業に信頼を寄せることができますように。神様、あなたの愛に触れるとき、私たちの人生は必ず新しく変えられます。私たちはそのことを信じます。過去においても現在においても、さまざまな欠けや弱さを抱えている私たちですが、どうかこのようなものを憐れんでくださり、あなたの御業が行われる器として豊かに用いてください。イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。